今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書2章23節から3章の15節、2章の23節から3章の15節。イエスが過越しの祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。その人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老人になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか。誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき、信じないくらいなら、天上のことを話したとて、どうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。今日ですね、2章の23節から、続けて読みましたけれども、私たちですね、この福音書を読んでいる、聖書を読んでいると何章何章何章ってなっていて、それ あたかも初めからあったかのように思うかもしれませんけれども、これは何章とか何節っていうのはもともとなかったんですね。ですからずっと続けて書いてあります。そしてしかもですね、昔は羊皮紙に書いて、今みたいに紙がたくさんあったわけでもなく、非常に高価な表紙に書いていくということもあったでしょうし、それにですね、分かち書きということは基本的になされてなかったんですね。続けて書いてあるんです。だからどこからどこで切れるかっていうのは、よほどの専門家じゃなければ、読み慣れてる人じゃなければわからないっていうようなものだったそうです。私小学校6年生の時にですね、ロンドンにあります大英博物館というところに行ったことがあります。で聖書巡礼の途中で行ったんですけれども、父はですね、その聖書の写本なんかが置いてあるそちらの方に行きたい、もっと時間をかけて行きたかったみたいなんですけど、私はですね、エジプトのミイラが見たかったもんですからミイラの方に随分時間をかけて行ってですね、こちらの方の聖書の写本の方はほとんど見なかったんですけれども、確かに行ったらこう続けてですね、こう書いてあるのを見ました。ですからここで3章で切れるっていうふうに普通思うんですけども、実は2章の23節からが物語としては一塊になっているというふうに多くの聖書学者たちは考えているのです。そして先週ですね、私たちはこの2章23節から読んで、イエス様がエルサレムでなさった多くの奇跡を見て、イエス様を信じた者たちがですね、逆にイエス様から信じていただくことができなかったっていう話を、ことを学びました。聖書はアダムとエバの罪によって人間は完全に堕落してしまってですね、 人間が自分の思いで信じる信仰は人間を救う力にならない。神様から信頼していただけるような人間に人間を変える力もないのだというのです。そしてイエス様の言葉、神の言葉だけが私たち人間を根本的に作り変えることができるということを先週学びました。そして今日はですね、言うならばイエス様を信じたけれども、イエス様に信じてもらえなかった人間の代表としてニコデモが登場するわけなんです。先週申し上げた通り、また聖書に書いてある通り、イエス様は人々の心の中に何があるかをご存知だったので、人々を信じることはなさいませんでした。しかし信じる人々に永遠の命を与えになった。信じるに値しない者たちのためにご自分の命を与え、それがイエス様の十字架であったのだとヨハネの福音書は語ります。そしてですね、今日、新たに読んだ3章からの言葉をですね、注意深く聞くことによって、イエス様のニコデモに対する本当に熱い思い、ほとばしる愛を知ることができると思います。ニコデモというのはですね、パリサイ派 あのユダヤ人の指導者であったとあります。サンヘドリンという、最高議会の議員であったとも考えられます。ニコデモというのはギリシャ語の名前なんですね。ギリシャ語の名前で、おそらくユダヤの名前もあったと思いますけれども、当時ですね、ユダヤの名前の他に、ギリシャの名前をつけるっていうのは上流階級のそういうなんていうかな、流行りというか習わしであった。そうで、このニコデモという人はかなりの上流階級でありお金持ちであっただろうとも言われています。中にはですね、このニコデモこそイエス様の御前から去っていった止める若者であったのではないかというふうに解釈する人もいるのです。このニコデモはですね、イエス様がエルサレムで行っておられた癒しの技、力ある技を見て、この方こそイスラエルの救い主に違いないと信じて、夜イエス様のところを訪ねてきました。どうして夜訪ねてきたんでしょうか。どうして夜訪ねてきたんでしょう。昼間は仕事が忙しいからでしょうか。これについて、もうこの箇所有名な箇所ですから、いろんな、もう本当にいろんな解釈があります。で、その中でも一番多いのはですね、他のユダヤ人たちの目をはばかった、彼らを恐れたという解釈が一番多いようです。中にはですね、夜というのが実は先生から教えを請うのに良い標準的な時であったというふうに言われるのもありますが、でもヨハネの福音書が夜という言葉を使うときに、これは非常に重要な意味があります。なぜならば、ヨハネの福音書一章にこの方は世の光であったと書いてあります。そしてイエス様を裏切ったユダがですね、イエス様を裏切ることを決心して出て行った時に、ヨハネの福音書は何と書いているかというと、それは夜であったと書いてあるのです。つまり世の光であったイエス様のところから出て行った、それは夜であったとヨハネの福音書が言う時に、夜というのは暗闇を意味するのです。つまりニコデモがですね、夜イエス様のところに来たということはどういうことかというと、暗闇の中に生きていたニコデモが世の光であるイエス様のところにやってきたんだということを意味します。つまり暗闇の中に生きていたニコデモがイエス様のところにやってきて光を得た、イエス様の光に照らされるものになったのだということを、意味しているのであるのですね。だから、その信じてイエス様に信じてもらえなかったものの代表としてやってきたものだったけれども、そこでイエス様に光を照らされる光の子供となったのだと聖書は言っています。私たちはどうでしょうか。私たちもイエス様に信頼していただくことができる人間でしょうか。それともそうではないでしょうか。しかし世の闇の中に住んでいた私たちが光を求めてイエス様のところにやってきたときに、イエス様は私たちを照らして私たちを光 械の子供としてくださったのです。ニコデマは何と言ったかというとですね、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるようなこのような印は誰も行うことができませんと言いました。神様が先生と共におられますと言ったんですね。神様が先生と共におられます。そうでなければあのようなこのような奇跡は誰も起こすことはできない。彼はイエス様に向かって先生と呼びかけました。求める言葉、心があったからです。神様が共におられる方に対するそういう求めがあった。それはね、どういう求めだったんだと思いますか？どういう求めであったんでしょうか？イエス様がそれに対して誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないとお答えになったことからですね、ニコデモの持っていた求めっていうのは神の国ということについての求めであったに違いないと思います。ニコデモはですね、偶像崇拝者たちに蹂躙されているイスラエルに神の国がやってくるのかどうなのか、あなたはそれをもたらす方なのですかということを聞きたかったに違いないと思います。それが一つあったと思います。あるいは彼自身がですね、神の国の支配の中に生きるためには永遠の命を受け取るためにはどうしたらいいのですかと聞きたい、そういう気持ちがあったのかもしれないと思います。それに対してですね、イエス様お答えになりました。アーメンアーメンとおっしゃったというんですね。よくよくと訳している言葉はアーメンアーメンという言葉で、これはアーメンというのは真実という意味ですから、イエス様が私の真実にかけてあなたに言います、私の真実にかけてあなたに言いますとおっしゃっています。人はですね、新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと。この人はですね、ニコデモという人、どういう人でしょうか？この人は民の指導者になった、民の指導者であった、パリサイ派であったと言われています。パリサイ人というと私たちは極悪非道のような人間のように感じるかもしれませんけれども、彼ら真面目だったんですね。もうとにかく真面目だったんです。で、このニコデモは例外ですけれども、多くの人たちは貧しかった、中流以下の生活をしていたのがパリサイ人であったというふうに言われているんです。つまり手工業をしたりですね、そういうふうにして手に職を持った人たちが多かった。そういう中でとにかく聖書が語る神様の意味、御心とは一体何だろうということを本当にこう勉強したいと思っていたのがこのパリサイ人でありました。まあ、それが立法主義に陥っていったというところに問題があったわけですけれども、パリサイ人というのはそれだけで悪い人間という意味ではなかったわけなんです。とにかく神様を求めて生きようとしていました。ニコデマは努力をしてきた人です。努力して聖書を勉強し、民の指導者と仰がれるまでになった。しかしですね、そこには自分の努力や人間の努力ではどうしても神の国、神の支配を見ることができないという限界を感じていたのがこのニコデモでありました。だから彼はイエス様のところにやってきたのです。彼はもし限界を感じなかったらイエス様のところに来なかったはずです。限界を感じていたのです。しかし彼がね、前提としていたのははしごの神学でした。皆さん、はしごの神学って覚えてますか？マルティン・ルッターが言った言葉です。ですけれども、人間が一日を積み重ねるようにして努力して天国に入っていこう。それをはしごの神学。祈ることによって天国に入ろう。聖書を勉強することによって天国に入ろう。一歩一歩神様に近づいていこうというのをはしごの神学と言いましたけれども、ルターはですね、このようなはしごの神学というのはイエス様にあって存在しないのだということを言っています。彼はある意味で、ニコデモある意味でそのようにですね、努力して神様に近づく、一歩一歩恵みのはしごを登っていくことによって神の国が見ることができるようになるということを前提としていたのだと思います。普通そうですよね。普通そうだと思います。どうしたら救われますか？毎日お祈りをしましょう。これちょっと微妙だと思いません？微妙だと思いませんか？ どうしたら救われますか、毎日聖書を読みましょうと言われたら、そうかと思いますよね。だけど聖書は何て言ってるかというと、毎日祈ったら救われるってどこにも書いてないんですね。いや本当に毎日聖書を読んだら救われるってどこにも書いてないんですね。なんて書いてるかって言ったら、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言っている。ヨハネの福音書も何て言ってるかというと、この方を信じた方、信じた者には神のことのある権能をお与えになったと言っているわけです。ニコデモはおそらくこの素晴らしい力を持った神様が共におられるこのイエス様のそばに行って教えを請うならば、この階段をですね、さらに一歩二歩じゃなくて十歩ぐらい登れると思ったかもしれませんね。いや、いきなり100歩ぐらい、100段ぐらい、100段飛ばしぐらいできると思ったかもしれない。しかしイエス様の答えは、彼の考えていたこととは全く違っていたのです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われました。ニコデモはどういうふうに感じたでしょう。これ自分がやってきたこと全部否定されたって感じたんじゃないでしょうか。あるいは頑張ってきたこの自分の人格を全て否定されたと感じたかもしれません。皆さんどうですか。私たちはこういうふうに言ってもらえたんじゃないですかね。これまでよく頑張ってこられましたね。あなたの頑張り、あなたの努力、本当に素晴らしいと思います。違います？言ってもらいたいですよね。そう言ってもらいたいと思います。私も言ってもらいたいと思いますね。で、あなたね、これまで本当に頑張ってきたから、あなたは随分神の国に近づいてますよって言ってもらいたいんじゃないかと思うんです。しかしイエス様はそうおっしゃらなかった。人間の努力や頑張りでは決して届くことができない神の国、天の命、永遠の命をニコデモに与えるためにですね、イエス様はご自分の真実をかけておられたんです。やっぱりね、私たち、あなた頑張ってこられましたね、素晴らしいですねって言うときって、確かにそういうふうに思って言うわけだけども、だけどイエス様が、全てを知ってるイエス様がニコデモに言ったことっていうのは全然違ったんですね。どうしてかって言ったら、イエス様おっしゃった、私はこの命を捨てる力を持っていると、イエス様おっしゃったんです。またそれを得る権威も持っていると、イエス様おっしゃった。イエス様は本当に自分の全てを捨てて、自分の命を捨ててニコデモにこれを与える力があったのです。だからイエス様はニコデモに、それは違うっておっしゃったんですね。ニコデモに、私、ある意味でニコデモは、私は頑張ってきた人間だということを認めてもらいたかったかもしれない。しかしイエス様ははっきりとおっしゃったわけです。それは違うと。どうしてか。イエス様には自分の命を捨ててニコデモに永遠の命を与えることができたからです。私たちはそれができないね。私たちにはそれができません。だから私たちは言うんです。あなたがなさってきたことは素晴らしいと思います。これは人間として私たちは言うことは正しいことだと思うのです。しかしイエス様と私たちは違う。ここ私たちは知ることは本当に重要なことだと思うのです。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモはですね、何て答えたかったら、先生、私にもう一遍お母さんのお腹に戻ってやり直せって言うんですかって言うんですね。ここ日本語はちょっとなかなか難しいですね。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうかって書いてあるので、どういうことかちょっと分かりにくいかもしれませんけども、分かりやすく言えば、先生、私にもう一遍ゼロからやり直せとおっしゃるんですか、もう一遍生まれ直せということなんですか、そういう質問ですね。若い方々はこれからね、これから自分の人生どういうふうに生きていこうかっていうふうに希望を持って生きていくことができるわけですけども、ある一定の年になるとですね、 もう人間人生もう一遍やり直すことできないしなとかって思う時が来るわけですね。そういうことがあるわけです。そうじゃないでしょうか。で、ある意味ニコデモが感じたのはそういうことだったんじゃないかと思うんです。もう私はこの年になってしまいました、もう一遍やり直せって言われてどうするんですかという思いだったんじゃないかと思うのです。そこでイエス様はですね、丁寧にこの新たにという言葉の意味をご丁寧に、説明になるわけです。新たにというのは上からという意味でもありますけれども、イエス様はこれを水と霊によって、水と御霊によってとご説明になりました。で、水が何を意味するかについてはいくつかの説があります。もうこれも、ね、本当にいくつも説があるんですが、一つは洗礼を意味するという人がいます。洗礼を受けなければならないと考える人がいます。あるいは洗礼が象徴する罪の悔い改めを意味すると考える人もいますし、心が清められることだと考える人もいます。あるいは、聖書の言葉そのもののことを水という意味で表すという考える人もいる。また水と聖霊というのは、水と霊というのは同じ聖霊のことを指しているという人もいます。私はですね、この最後のですね、水と御霊というのは同じ聖霊を意味している、これを指し示しているという解釈が一番自然だろうというふうには思います。なぜかというと、ヨハネの福音書の7章でイエス様は次のように言っておられるからです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになると。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになると言われ、そしてヨハネはですね、これを解説して、これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを指して言われたのであると。この生ける水、生ける水というのは聖霊のことなのだとヨハネは言っています。ですから水と霊によって生まれなければと言われるときに、聖霊、本当に私たちの心を潤して、本当に潤す御霊、それを指していると、理解することができるでしょう。イエス様はですね、聖霊が人を新たなものにすることを強調しておっしゃるんですね。風は思いのままに吹く、あなた方はその音を聞くが、それがどこから来てどこに行くのかを知らない。霊によって生まれるものもこれと同様である。風、さっきですね、関根兄弟が作った、聖霊の風という歌を歌いましたけれども、風というギリシャ語はプニューマと言いますが、これは霊という言葉と同じ意味です。プニューマというのは風という意味でもあり、また霊という意味でもあります。風がですね、思いのままに吹くように聖霊も思いのままに吹く、人はこれを押しとどめることができない。風の音が聞こえるように聖霊の音、聖霊の声があなたに届くようになると聖書、イエス様はおっしゃってるんですね。お母さんのお腹の中に帰ってもう一度人生をやり直すということではなくて、あなたを作り変える原理はこの地上にあるのではなくて聖霊そのものにあるんだ。聖霊に触れられ、聖霊に満たされ、神の声を聞くものとなる。神様の時がやってくるんだ。その時あなたは聖霊によって作り変えられるんだとイエス様はニコデモにおっしゃったのです。ところがですね、ニコデモにはそれが理解できません。どうしてそんなことが起こり得るのでしょう。これは反論ではないんですね、質問なんです。どのようにしてそのようなことが可能になるのでしょうか。どういうふうにしたらそういうことが可能になるんですかと、聞きます。イエス様はですね、ニコデモの無知をね、お嘆きになるんですけれども、しかしご自身の真実をかけておっしゃいます。この私が十字架にかけられて殺され、あなたに聖霊を届けると、イエス様はニコデモにおっしゃっているのです。13節、誰も天に昇った者はいません、しかし天から下ってきた者はいます、すなわち人の子です。天から下ってきたイエス様だけがなすことができる技がある。それが十字架の御業です。イエス様はそれをですね、旧約の孤児、 出エジプトの孤児になぞらえてお話になります。モーセに率いられてエジプトから脱出したイスラエルはですね、神様に何度も何度も反逆するんですが、彼らが飢えた時、神様は彼らにマナという不思議な食べ物を与えになりました。マナをもらった時ですね、彼は最初喜ぶんですね。やったーってね、これで飢えずに済むと思って喜ぶんですけれども、しかし毎日マナ食べてると飽きてくるんですね。毎日マナ食べてると飽きてくる、どうやら甘いウエハウスのようなものだったようですけれども、毎日食べてると飽きてきてですね、ついに言うんですね、こんなもんばっかり食えるか。でマナーにはもう飽き飽きした、ね、エジプトの食事が恋しいというわけです。すると神様も怒ってですね、彼らの中に毒蛇を送られるわけです。毒蛇を。そうすると多くの人々が焼けるような痛みに苦しんで、また命を落としました。イスラエルの人々は、ね、これはかなわんということで悔い改めて、そこがまあ問題なんですけどね、これはかなわんということで悔い改めるわけですが、モーセに懇願します。神様に取りなしてほしいと。神様はモーセに言われました。聖堂で蛇の模型を作って、それを竿の上に掲げなさいと。それを仰ぎ見た者は生きると言われました。イエス様はですね、このことになぞらえておっしゃった。人の子もまた挙げられなければならないと。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですと言われました。ご自分が十字架に殺されなければならないこと、そして十字架のイエス様を見上げる者たちが永遠の命を持つとおっしゃっているのです。イエス様はですね、人が風の音を聞くように聖霊が吹いてくるのが分かるようになるとおっしゃいました。まさにこのイエス様の十字架こそ、すべての人に分かる聖霊の働きの表れであったのです。これこそ聖霊の声だったのです。イエス様の十字架こそ。イエス様はニコデモとの会話で、あたかもニコデモのですね、これまでの努力やその在り方を否定なさるかのような厳しいお言葉をおかけになりました。しかしそれはイエス様の奇跡を見て、イエス様を信じたけれども、イエス様には信じていただくことができなかった人間の現実であったのです。新たに生まれることなくして、新たに聖霊によって作り変えられることなくして、私たちのこれまでの努力の延長線によって神様に信じていただけるような人間になることはできないのだということをイエス様もおっしゃっている。そこには本当に聖霊によって新たにされる、そのような人間性の転換ということが、新しい創造ということが必要なのだということをイエス様はおっしゃっているのです。しかしそれをお前たちの努力で決心でやれとイエス様はおっしゃっているのではありません。聖霊は思いのままに吹く、その聖霊の風がやってきたときに、あなたは変えられるのだとイエス様はおっしゃいました。それは私が十字架にかかって死ぬから、そしたら私はあなたに聖霊を送るとイエス様は約束しておられます。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためです。ニコデモは努力して生きてきた人でした。神の国ということを本当に求めてやってきた人でした。しかし自分の努力では叶わないということが分かったときにイエス様のところにやってきました。おそらく誰よりもパリサイ人たちの中の誰よりもこの神の国を求めていたのがこのニコデモではなかったでしょうか。イエス様はこのニコデモの魂の叫びに耳を傾けられました。一見噛み合わないかのように見える会話の中に、ニコデモの心を満たそう、ニコデモの存在を新たなものにするために、ご自分の存在のすべてを与えようとしておられるイエス様の姿を見ることができます。ニコデモはですね、イエス様の真実をかけた言葉とそのご人格に触れてイエス様の弟子となりました。イエス様についていくものとなりました。十字架の奥義はこの時には分からなかったでしょう。しかしイエス様の言葉を信じ、いつか新しく作られる日が来ることを彼は望み見、希望を持って生きるようになりました。イエス様に対する敵意と憎しみが渦巻く議員たちの議論の中で、一人ですね、 イエス様を弁護するものとなるのです。これはヨハネの福音書7章に書いてあります。そして十字架にかけられたイエス様を仰ぎ見、イエス様の遺体をやはり義員仲間であったアリマタヤのヨセフと共に丁重に葬るのです。イエス様の傷ついた体を洗い清め、傷を手当てしてイエス様の体に薬と香料を塗って巻いていく、これをしたのはニコデモであったのです。イエス様の十字架に一番近いところにいたのがこのニコデモであった。あの夜のイエス様の真実をかけた会話、あなたを新しく生まれさせるために私は十字架に上げられなければならないと言われたあのイエス様の言葉がこのニコデモの上に実現したのでありました。ニコデモはどんな思いでイエス様の体を洗い、その血を拭き、薬を塗り、体を布で巻いていったことでしょうか。ご自分の実存の根底を作り変えなければ、そうしないでおかないと言われたイエス様の真実、あなたを作り変えるために、あなたを新たにするために私は命を捨てると言われたこのイエス様の真実、その絶大な愛にニコデモは本当に打ち震えたに違いないと思います。イエス様は三日目によみがえり、弟子たちに現れた後天に帰っていかれました。そしてあのペンテコステの日に聖霊を風のように送られたのです。あのペンテコステの時、ニコデモもそこにいたはずです。聖霊がニコデモのところにも届きました。聖霊が啓示したイエス様は、ニコデモが知っていたイエス様よりもさらに栄光に満ちておられ、聖霊が示されたイエス様の十字架は、ニコデモが自分の目で見た十字架よりもさらに深く彼の実存を転換させる力があったに違いありません。ニコデモは聖霊によって、イエス様の御霊によって全く新たな存在として作り変えられた自分を知ることになりました。ニコデモはイエス様から聖霊による新生、新しく生まれる話を聞いて、本当の意味でその新生を経験するまでには時間が必要でした。イエス様の十字架と聖霊の降臨という出来事を経ることになるわけですが、もう一度どうやってお母さんのお腹に戻ればいいんですか、もう一度ゼロから始めろって言ってどういうことなんですか、どうやったらそんなことが起こるんですかと言ったニコデモの叫びは、ニコデモのそれまでの失望の経験によるものだったかもしれない。ある意味私たちもそういうふうに思うことはあるかもしれませんね。他の人たちはですね、新しく生まれ変わったって言ってね、喜んでるのにもかかわらず、なんか自分はなんとなく分かんないし、どんなに頑張ってもなかなか自分の悪い性質、自分の人格は変わっていかないと思う、そういうことによって失望を感じることがあるかもしれません。しかしイエス様はおっしゃるんですね、聖霊は思いのままに吹くと。思いのままに吹くっていうことは、私たちの状態がどんなであったって構わないとおっしゃってるんです。私たちがどんな状態であっても聖霊は思いのままに吹くとおっしゃってるんです。私たちが一生懸命やっていようが、一生懸命できない悲しみの中にあろうが、病気の中にあろうが、聖霊は思いのままに吹いてあなたを新しくするとイエス様はおっしゃった。私たちの教会の中にも病んでる人たちはたくさんいます。倒れてる人たちもいるでしょう。しかし聖霊は思いのままに吹くとおっしゃるときに、聖霊は毎週礼拝に来ている私たちのところだけに吹くのではなくて、今来ることができなくて苦しんでいる人たちのところにも聖霊は思いのままに吹くのです。そして私たちのところにも吹いてくる。そして私たちにイエス様の十字架と復活を表してくださるのです。イエス様の十字架を本当に仰ぎ見ることができるものとしてくださる。仰ぎ見る者は救われると、命を得ると聖書は言いますけれども、この聖霊は私たちを本当に助けてくださって、イエス様の十字架を見上げることができるようにしてくださる。そして見上げる私たちをさらに 宮城で私たちのところにさらに聖霊が吹いてくださって、私たちをさらにさらに新しく作り変えていってくださるに違いありません。今日私たちはもう一度イエス様の十字架を見上げようではありませんか。聖霊の風が吹いてきて私たちを助けてくださるに違いありません。十字架のイエス様を見上げるとき、聖霊がさらに強く私たちの中に吹き込んできて、私たちの中に力あるイエス様を、本当に私たちの全てを作り変えるイエス様を掲示してくださるでしょう。私たちのところにも聖霊が吹いてきてくださる。私たちを天に属するもの、新しいものに作り変えてくださるのです。先ほど歌った聖霊の風をもう一度賛美しましょう。イエス様の十字架を見上げます。私たちの罪のために砕かれたあなたの愛の姿、ニコデモだけでない私たち一人一人のために、あなたの存在を作り変えるために私は十字架にかかって死ぬと言われたあなたの愛の姿を見上げます。主よ、どうぞ私たちのところにもあなたの聖霊の風を送ってください。そして私たちの存在を全くあなたにあって新たなものとし、主イエス様、あなたの聖霊にあって生きる新しい人生を私たち一人一人の上に、主イエス様、満たしてくださいますように心からお願いいたします。主イエス様、私たちの仲間、私たちの愛する者たち、その一人一人の中にもあなたの聖霊が吹いてくることを信じます。主よ、どうぞあなたの時の中に、お一人お一人の中にあなたの聖霊を送ってくださり、あなたを見上げさせてくださいますように、あなたの十字架を見上げ、あなたにあって本当に新しく作り変えられて、主イエス様、
希望を持ってあなたにあって生きることができるように一人一人を助け導いてください。心から感謝し尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。